みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、春の行楽シーズンを前にして、痩せたくて仕方がないけど、同じくらい食べたり飲んだりしたくて仕方がない皆さんにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
つくと、
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します。今週も負けました。吹いちゃいました。はい、
やりました。皆さんありがとうございます。
長井先生の勝ちです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、悔しいな、もう。行楽シーズンといえばですね、昨日、ちょっとお仕事で上野の方行きまして。
はい。
昼間からもう、お花見状態になってました。
おぉ。もう咲いてるんですか？
咲いてましたね。満開まではいかないのかもしれないですけど、もうそれに近いような感じで。もう昼間からお酒飲んでる人がいっぱいでした。
うらやましい。
うらやましいですよね。
あれ、お店とかって出てるんですか？焼きそばとか。
屋台もいっぱい出てましたし、人でも多かったです。いや、昼間から、平日の昼間からこんなに人いっぱいいるんだとか思って、いいなとか思って。
何食べました？
いや、食べてないですよ。食べてない、食べてない。
本当ですか？屋台に誘われてかなと思ったりしたんですが、そんなことはなかったんですね。
あ、よく頑張りましたね。今釣られて白状してしまうのかと思いました。
いやいや、そう言われればそんなに惹かれなかったなと思って、なんでだろうって今自問自答していたところです。で、あ、でもね、いや、なんか考え事してたのかな。全然スルー、まあいっぱい出てんなっていうのは見てたんですけど、 あんまり、うん、そういえばそうですね、あの屋台の唐揚げとか大好きなんで買ってもよかったんですけど、その時なんでだろう。いや、食べてません。あ、お弁当は食べました。普通にあのお仕事で出していただいたお弁当はいただきましたけど、うん、そんなもんです。
いわゆる買い食いはしなかったって
。あ、そこ買い食いね。なんか懐かしい響きですね、買い食いってね。
うまい。
はい、それはなかったですけど、まあなんかね、昼間からお酒飲んで桜眺めて楽しそうって思って、ちょっと羨ましいって思ってきました。
え、どっちがですか？あの、花見ができることが、それともあの思いっきり食べられてたりすることが。
ああ、食べて飲んでるのが羨ましいなと。
そっちですね。
花見はないんですか？
花見はないです。え、花見ご予定ありますか、お二人？
長井先生はお勤めだから歓送迎会とかないんですか？
あ、でもうち入れ替わりが基本本当にないので、
は
あ、ないですね。で、お店自体が営業をしていたりするので。
はい。
ああ、そうですよね。
そうなんです。で、あの、例えばお休みとかもシフトで取ったりする感じになるので、
はい、
なかなか一致をすることがなく、はい、
うんうん、
ほぼうち歓送迎会とかやらない会社なんですね。まあ、やらないっていうか、人がそれだけ出入りをしないっていうことではあるんですけど。
うんうんうん。
なので、あの、例年、
うん、
漏れなく、
うん、
打ち合わせとかに動いていくときに、
うん、
桜が咲いているのを見て、
うん、
あ、桜の季節だって感じて、花見がしたいなと思うと、
は
い、散ってるっていう。
うん。よかった、仲間がいて。哲夫さんは？
花見の予定は今年はないですね。
あら、ま、そうなんですか。
はい。
新年会は？
え、新年会？新年会4月だよ。1年の3分の1、4分の1終わってるんだよ。
新年度会？
新年度会。
言うなら新年度会ですね。それこそ歓送迎会です、ね。
歓迎会って言いたかったのかな？
そういう。
は、一人なのでないですね。こちらも予定から全くない感じ。花見に関してはどっかやってるグループに入れば、うん、できるかなっていう感じ。
ああ、いいですね。いや、でも僕の周りでも いないかも。花見、今年どこそこでやろうよとかいう話も聞かないです。
え、ごめんなさい。桜の名所みたいなのはないんですか？
うちの近くの県立公園は、横浜で指折りの桜の名所です。
はい。
ハンスケさんが個人的に写真を撮ったりすることはないですか？
ああ、それはあります、あります。桜は毎年チャレンジするんですけど、これだっていうのが取れない憎いやつです。
桜が憎いってことですね。
そう、難しいんですよ桜。
完全に八つ当たり。
あの花のコントラストが弱いですよね。
弱いのと、あとほら、桜の写真ってすごく溢れてるじゃないですか、
はいはい、
皆さん撮るから、
うん、はい、
なんか自分の桜みたいなのってなかなか撮れなくて、それっぽいのは撮れるんですけど、
桜はでも本当にあのいわゆる旬の時期っていうか、咲いていてちょうど撮るのにいい時期っていう瞬間がものすごく短いですもんね。
あ、短いですね。あ、明日来ようかななんて思うと、なんかもうそんで一日でも空いちゃったりしたらもうダメですよね。
枝ぶりが違ってたりとか、
うん、
あの曇りでも変わってきたりしますものね。本当に一雨降っただけでも、
うん、
取れない状況になったりとかしますもんね。
そうですね。なんか葉が出てきちゃったりね、中途半端にこう汚れちゃったりとか、こう一番綺麗な時って本当に短いですよね。だからなかなか難しいんですよ桜。本当にちゃんと撮る人は桜の開花に合わせて移動しながらいいのを狙って撮るみたいですけど、なかなかそういうことができないので、ちょっと悔しい被写体なんですけどね、
はい、
皆さんお花見行かれるんでしょうか。行かれたらぜひその楽しかった思い出メールで送ってください。で、今週いただいたメールですが、神奈川県の H さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ツイッターをしないのでイベントの参加に躊躇しておりましたが、メールでも良いとのことなので参加の意思を表明したいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもダイエットに踏み込めないでおりますと。ちなみに自分は横浜の港南区在住ですが、横浜市のプール結構いいですよと。
港南区というのは半助さんの鶴見区とどれぐらいの距離関係なんですか？
港南区だと、通るルートによってもあれなんですけど、1時間弱ぐらいのイメージですかね。
車でだよね、多分それは。
あ、車でです、はい。
はい。
基本車移動の人なので、
はい。
車で移動した場合、ちょっとね、あの、繁華街とか通ったりするルートとかが中心になっちゃうので、結構抜けるのに時間がかかるとか、高速だと大回りになって時間がかかるとか。
そういう時は普通客観的に何キロ離れてるくらいでいいんじゃないんですか。
ああ
、そしたら30キロぐらい離れてるんですか。
それぐらいですかね。うん、多分。
じゃあめちゃくちゃ近いわけでもないし、遠いっていう感じでもないって感じ
ですね。あ、うん、そんなですね。ベラボーに感じではないですけど、
はいはいはい、
うん、あの飽きやすいかって言われると、うん、ちょっと。
そうですよね、そんな感じでしょうね、多分ね、
っていう感じです。
はい。
で、私は腰が痛いと言っていることで、おすすめをいただいております。上郷森の家をおすすめしますと。水着で入るスパですが、料金も安くかなりいいです。ちょっと鶴見から遠いのとあまりにもおしゃれではありませんが、腰には効きます。半日ぐらいいると体が変わりますと。ということでおすすめいただきました。毎週本当に楽しみにしております。それではこれからも楽しい放送を待っていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この上郷森の家ってね、撮影の仕事で行く場所なんです。で、一度だけ中を見ることができたんですけども、
はい、
なんかね、いっぱいあるんですよ、入るところが。
お湯のところってことなんですか？
いろんな、
いろんな形のスパがあるっていうことですか？
そう、はい、ジャグジーみたいなとか、なんとかの
色
と
か、はいはい、
いろいろなってて、
はい、
すごい気にはなっていたんですが、まだ
自分。スーパー銭湯とは違うんですか？
宿泊施設の中にあるスパ。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。ただ料金安いっていうのは知らなかったんで、ちょっと高いのかなと思ってたんですよ。
はい。
おお、
まあ、ただ一回気になってんで一回入ってみたいなと思っていたので、
はい、
機会を見つけて一回行ってきます。ご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
中石先生、今日お仕事で、
はい、
エイトの話題になったと。
そうですね、まあ、基本的に普段からやっぱり痩せるとかいう話はお仕事から多いんですけれど、はい、
うん、
まあ、ちょっと今日お店の広告を作ったりとかするので、
はいはい、
いろいろと打ち合わせで一日中、実は本当に収録の10分前ぐらいまでメールのやり取りだったりとかしてた感じだったんですけれども、
はい、
まあ、その中でちょうど僕よりも少し上の世代の女性の方と本当に今日はたくさん話す機会がありまして、
はい、
で意外と皆さんが同じように口を揃えておっしゃるのが、
うん、
いつの間にか太ったことに気がついたっていう話をされるんですね。
あれ太っちゃったっていう感じですか。
気がついたらっていう感じなの。例えば写真を見たらとか。
はいはい。
あとは例えば街を歩いててショーウィンドウだったり、
うんうん、
皆さん入って鏡を見た時に、
うん、
自分の姿を確認して、
うん、
あって改めて太ったことを感じるっていう話をかなりの方がされてたんですね、
うんうん、私こんなんじゃなかったのにみたいな感じですかね。
もっとダイレクトに衝撃を受けるみたいです。
お
ガーンっていう感じ
です、ね、ああああ、
こんなになってたんだって思う、
うんうん、
まあ、それまでも日常生活の中でも、
うん、
細かいことで気はつくらしいんですよ。
うんうん、
例えば今まで着ていたジャケットの、
うん、
ボタンが閉まらなくなったとか、
はいはい、
腕周りがちょっときつくなっているとか、
はいはい、
まあでも目はつむれているらしいんですね。
でも女性って敏感ですよね、かなり。
みたいですね。なんだか、で、分かってはいるんだけれども、うん、あえて目をつむるっていうことを最大限するらしいんですね。
はい。
うん。
で、客観的なっていうか、まあ本当に写真とか鏡で自分の姿を一回見たときに、
うん、
ショックをものすごく受けるっていう話を、まあ多くの方がされていまして。
あかんな、それ。
え、話してた女性だったんですか？
いや、女性じゃないけど、なんか分かるなと思って。はい、
うん、っていう話を、まあ、かなりされまして、
うん、
まあ、なのでただ自分では本当にいつからっていうのは、
うん、
はっきりとは分からないんだけれども、
うん、
痩せなくなってたのはうすうす気づいてたけれども、
はい、
一応気づかないことにしていたらしいんですね、
うんうんうん、
である日気づくって、特に今の時期になるとさすがに暖かくなってきているんで着るものがやっぱり大きく変わってきて、
はい、
それによって自分の体のラインを客観的に見る機会がものすごく増えるらしくて、
うん、
まあ、それでショックを受けて痩せたくて仕方がないっていう春先っていうことらしいんですね、
うん、そうですね、薄着になっていきますからね、
はい、
うん、
でそれでとりあえず軽めに食事を減らしてみたりとか、
うん、
するところから一応痩せようっていう取り組みに入るようなんですが、
はい、
まあ、気づいたら普通の食生活に戻っていたりするっていう、
うんうん、
で中には頑張ってる方で今までは例えばちょっとストレッチをするだけで元の体重だったり体型に戻っていた方も結構いらっしゃったんですけど、
うん、
最近はそれが戻らなくなってきたっていう話を聞きまして、
うん、
で もちろんでも今までと同じようにやっているのに、
うん、
食事とかも減らしても、
うん、
減らない、むしろちょっと増える、
怖っ、うん、
っていう話を、まあ、かなり女性の方多くお話しされていたんですね、
うんうん、
でそれって、まあ、男性ももちろんそうなんですけれども、
うん、
はい、
やっぱり以前もお話しした通り、
うん、
人間の成長がだいたい25歳をピークって言われてるんですね、
はい、
なのでそこまでは体を作ったり背を伸ばしたりとかっていうことに入れたエネルギーっていうのがたくさん使われるんですけれども、
うん、
そこからは基本的に成長のためのエネルギーを使われなくなると人の体ってエネルギーを本当に出さなくなっていくんですね、
はい、
で30歳っていう数字を超えるといわゆる代謝っていうところも含めてエネルギーを出すという行為が本当に減ってしまってきまして、
うんうん、
で特に女性で体が硬くなっていく人っていうのはただでさえ筋肉の量が男性に比べても少ないじゃないですか、
はい、
で筋肉の量が多い方がエネルギーはたくさんもちろん出せるんですけれども、
うんうん、
ただでさえ筋肉が少ない女性が動かない、あとはまあ体が硬くなったり筋肉の伸び縮みをしてくれない、
うん、
ということになるとますますエネルギーを出さなくなるっていうことで、
うん、
食べる量を控えても控えてもエネルギーが出しきれないのと、
うん、
あと意外と気づかれてないのが、大人になるとかなり食べ物って自分の意思で選べるじゃないですか。
はい、
うんうんうん、
そのことによって昔とそんなに食べてるものは変わっている気はしないんだけれども、
うん、
気がつくと好きなものを割と食べれてたりするんですよね。
ああ、そうですね。
で、その好きなものっていうのが全体的にやっぱりカロリーの多いもの、
うん、
これやっぱり皆さんも好まれて無意識に取ってらっしゃったりすることが多くて、
うん、
なので食べる量は減らしてるんだけどって言って、
うん、
カロリーが結果あまり変わってなかったりして、
あ、
ついていくことが多かったりするっていうところも、
意識として量は減ってるんだけどカロリー的に見ると減ってないじゃん、もしかして、ね、あるいは増えてるじゃんみたいな状態もありてるってことですね、はい、
そうすると前よりもエネルギー出してないのにもかかわらず、
うん、
エネルギーの量は減らしてるつもりでも減ってないので、
うんうん、
増えて、
うん、
かつ硬い筋肉、特に女性だとお尻とかはもう本当に露骨に出るんですけど、
うん、
お尻って筋肉の塊が大きいものがいくつかあるので、
はい、
動かしておかないと、
うん、
どんどん重力に引っ張られるんですね、
うんうん、
で重力に引っ張られるっていうことは地面に近づいていくっていう話なので、
うん、
簡単に言うとやっぱりお尻とかはすごく下がってしまうんですね、
はいはいはい、
でお尻が下がると、
うん、
姿勢も悪くなったりします。最近よく言っているように姿勢が崩れてきたりもするので、
うん、
当然動くことも辛くなっていく、
うんうん、
で辛くなっていくと動きたくなくなるっていう、どんどんどんどん悪循環に陥っていくって話をしていて、
うんうん、
でそこに関してあと女性はさらにホルモンバランスが崩れやすくなっていったりするので、世代的にも、
あ、そうか、はい、
うん、それで余計動こうと思う気持ちが少なっていったり、
うん、
どうしてもストレスが溜まりやすい部分を甘いものを入れることで解消したくなったりするっていうことが本当にたくさんあるらしくて、
うん、
痩せる出口が見つからないっていう話を皆さんかなりされるんですね。
あ、なるほどね。
はい、
ま、ね、男性でも同じように考えてらっしゃる方ってたくさんいると思うんですけれども、
うん、
でもやっぱりさっきメールをいただいた H さんも同様ですけれども、やっぱりダイエットに対して取っかかりが見つけづらいとか、
うんうん、
あとやった分に対してどのぐらい変化をするっていうのが実感できないと、
うん、
やっぱりくじけやすい部分っていうのは多いのかなと思うんですね。
はい、
ね、うん、
なのでそういった部分の一つの取っかかりとして、
うん、
例えばムーバレックスとかをやっていただくっていうのはすごくおすすめしたいなと思って、
うん、
今日ちょっとお話をしてきたんですけども、まあ、ムーバレックスだけのことではなくて体を伸ばす、いわゆるストレッチングですね、
うん、
をしっかりしてもらうことで、まず体の眠ってしまっている痩せた力を揺り起こしてくださいっていう話をしてきたりしてたんですけど、
はいはい、
どうしても体が使われなくなっているんですよね、自分の知らないうちに、
うん、
なのでそれを動かすことによって少なくとも今までよりもエネルギーを出しやすい状況を作りましょうっていうことがまず取っかかりとしてすごく大切なことで、
はい、
でそこから積み上げていくっていうことを考えると、ムーバレックス自体は動きはとても簡単なので、
うん、
導入としてはとてもどなたでも始めていただきやすいかなと思っているっていうのがあるんですね、
はい、
で、まあ、あとムーバレックスの元々の目的が、その筋肉は大きければ大きかったりする方が当然エネルギーは出せるんですけれども、
うん、
筋肉ってつくのにとても時間がかかるし、
うん、
ついたっていう実感が伴うまでにすごくやっぱり長い年月を要するものなので、
はいはい、
できればやっぱりすぐ痩せたいじゃないですか、
うんうん、
なので今ご自身の持っている筋肉をしっかり動かせるようになって、
うん、
基礎代謝を上げられたりすることでエネルギーを出して痩せやすい状況を作りましょうっていうことを前提に作っているプログラムなので、
うん、
そういう意味でもムーバレックスをお勧めしたいなと思って今日その2つをいろんな方にお話ししてきたんですけれども、
うん、
まあでも同じぐらいの世代の女性の方って言っても、
うん、
お一人お一人やっぱり体型も違ったりとか、
はいはい、
スタミナも違ったりとか、
うん、
もっと言うとモチベーションが全然違ったりとかするんです。
ああ、メンタルな部分での違いもいっぱい。
なんだろう、あの例えば痩せたいっていう単語を皆さん同じように口にされても、
うん、
度数を100で表した時に、
うん、
10なんだけど痩せたいっていう方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですよね、
はい、でも95ぐらいまで迫っている方も言葉だけにすると同じく痩せたいなんですよね。
はいはい。
なのでそこの差があのものすごく激しくて、
うん、
痩せたいって、ね、一番最初に痩せたいっていう方って割と一番最初に具体的な方法を説明し始めると、
うん、
あの興味を持たれなくなるっていう悲しい経験をしてくるんですけど、
うんうん、
なのでまあ意外とあの後の方からあの実は自分はこういうことで悩んでるんですけどっていうお話をいただくようなケースの方ほど、
うん、
かえって続いたりとかすることが多いんですね。
うん、
だから本当に人によってあの痩せたいっていう単語だけでも、
はい、
意味が大きく違ったり、あとは例えば足を痩せたいとか、
うん、
ウエストを細くしたい、
うん、
下腹を引っ込めたいとか、あとは顎、二重顎をたるみを取りたいとか、
うん、
本当にお一人お一人全然やっぱり望んでいることっていうのが全く変わっていくっていうか、一人一人本当に全然変わっていくんだなっていうのを改めて実感したので、本当にだからムーバレックスとかを活用していただくことでお一人お一人のっていう話をしたいなと思うんですけれども、
うん、
一応あの皆さんに知っていただいているムーバレックスのパターンを組み合わせることによって、今度は例えばパーツパーツでご自身の気になる部分を重点的に痩せさせていくっていうことをやっぱりしていきたいなって改めて強く思ったんですね、
うん、
これ多分やり方だけを説明しても、
うん、
絶対続かないんだなって。少なくとも今日僕がお話しした方はお家に帰ったら絶対美味しいご飯召し上がると思ってるんですねで今日ダイエットの話聞いてきたんだ、多分あのご家族とかに、
うん、
優しい方だとお話をする、
うんうん、
であのそんなに興味がなかった方だと多分あのテレビとかを見てテレビで食べ物の番組とかをやってたりするとものすごく興味を持たれたりとかしてるんだろうなっていう気がしまして、
半助系みたいな感じですね。
ね、だからでも、まあ、お一人お一人違うっていうことと、あと痩せることって、あの、実は本当にあの、気持ちが続いていくっていうのが一番難しいことで、
うん、
どんなに痩せる方法論とかが分かっていても、
うん、
結局あの、やらないと痩せないっていう事実があったりするじゃないですか。
はい、
でも、あの、自分でこんなに頑張ったのに成果が出てないと思うと、
うん、
なかなかやっぱり続いていくっていう気持ちが持ちづらいですよね。であのちょうど昨日哲夫さんがあのユーストリームでまたパワフルビンゴっていう番組をやってらっしゃって、
はい、気にかけていただいてありがとうございます、
はい、あの昨日やっぱりあの僕ちょうどあの本当に時間的にちょうどいいタイミングで見られる時間が発生するんで、
昨日も
見させていただいて、
はい、
いいですね、
うん、であの1本目があのパワフルダイエットっていうのをやってらっしゃるんです。パワフルビンゴ、
はい、もうここの番組の受け売りをさせていただいて、この番組の映像部門担当みたいな感じで、
うん、いやあそうごめんなさいね、ちょっと割り込んじゃってあれなんですけど、
はいはい、
すごいいっぱい出てくるんですね、あのビデオちょっと検索するとムーバレックスとかで検索するといっぱい出てきますね、あの哲夫さんのビデオが。哲夫さんになりますよ。
えそうなんですか。
え
てかムーバレックスを解説してるのがそんなに他にはないってことじゃないの、永井先生オリジナルだから。
そうです、他にはないですね。
あねたくさん出てくる、まあ他にはないんでしょうけど、
はい、
あのビデオを記事としてブログに上げてる方とかが多いんです。
え？
だからいっぱいビデオがいろんな形で出てきます。
あのビデオが埋め込まれたブログ記事みたいなのがいっぱい検索に引っかかるということなんですね。
です、
ビデオのネタ元は同じなのに、
うん、いろんなところに哲夫さんがいます、
はい、あらまあこの
います
すごいです。
感傷に頼る顔ではないので申し訳ないです。
いやでもね、ツイッターとかでもあの哲夫さんの作ってくださったのを元にムーバレックスしましたっていう話も結構見ることができましたもんね。
そうですか。いや今ちょうど検索してしまったら私の間抜けな格好が出てきて、ね、
あのムーバレックス2とかやってるやつとか、
は
あ、あちこちで見かけました、
はあ、じゃあ、ま、 ぜひこれでイベントの告知もやりましょうか。
そしたらいっぱい増えるでしょうね。
見てくださるんじゃないですか、ムーバレックスだということで。
ぜひ。
はい。びっくりしました。ちょっとすみません、今動揺してドキドキしてますが。もっといい映画というので、永井先生の足を引っ張ってなければいいんですが。
いやいやいやいや。
で、先に、やっぱり番組企画的に行くと、やっぱりいきなりなんかためになる体操系がいいという話だったので、うん、いきなりムーバレックスから行ったんですが、
うん、
まず私が伝言じゃないですか、永井先生の言葉の。で、お前何者やねんということになりかねな、なるだろうと見てる方はということなので、まず最初にこの番組に参加させていただいたきっかけと、
うん、
一応成果は永井先生のおかげでこれだけ出たよって話を昨日させていただいたんですよね。
はい。
はい。
そうなんです、そうなんです。で、やっぱりそこで、哲夫さんがそれを、ご自身の体験で、
はい、
やっぱり出してらっしゃって、
はい、
で、すごく、僕客観的に見てたんであれだったんですけど、もう本当に単純に、ただの見る人っていう感じで見せていただいたんであれだったんですけど、
は
い、ものすごく面白かったんです。面白かったっていうのは、とても良い意味でっていうか、
いいですよ、笑っていただける、でも、全然それも OK です。
いやいや一番多分面白かったのが、
はい、
もう本当に体重としての変化っていうのがなかなか見受けられなかったけれども、
はい、
続いていたことで、
はい、
ウエストの変化がとんでもないことになっているっていうギャップもものすごく分かりやすく見せてもらえてたんですね。
ああ、だといいんですが、はい、
でそれがとても面白かったっていうことなんですよ。哲夫さんはもう本当に身を切って自分の以前の写真と、
はい、
最近の写真っていうのを両方出されていて、
うん、
もう写真を見ると本当に全く違う体が出来上がっているのが本当に一目で分かる感じだったんですよね。
そんなにやっぱ違いますか？
本当にものすごく違いました。
うん、
ですね。
だからそれがすごく分かって面白かったのと、
はい、
あと哲夫さんがそこまで行ったっていうことに対して、
はい、
一緒に番組をやってらっしゃるアイネーさんっていう方いらっしゃるんですけど、
はい、
もう驚かれてたっていうのもありますよね。
はい、すごく本当に今みたいに私本当に見ても、まあお腹が2年前のやつは出てたなぐらいの感じなんですが、そのアイネーから顔が全然違うと言われて、
はいはいはい、
なので2年前のお写真と、
うん、
今年の2月の写真、そしてグラフもあんまり細かくしすぎたらと思ったんで、3ヶ月単位で切っていったんです。
うんうん、
なので2010年の6月その写真の頃、
はい、
写真が5月26ぐらいだったね、もう6月にしてしまって、
うん、
2010年の6月なんで番組も始める前の時と、
うん、
そして9月で番組始めて、9月の終わりに僕運動をし始めて、
うん、
で12月はお台場でのイベントがあって、
うん、
という感じで3ヶ月ごとに区切っていったんです、
はいはい、
そしたら体重は、
うん、
そのお写真の頃と、
うん、
今の2012年の3月が全く一緒だったんです。 70.3 だったかな。
あ、そうなんだ。
はい、もう見事に W の字だったんです。
はいはいはい。
で体脂肪も W の字で、
お
ウエストだけは下がったんです。
はいはいはい、
はい、初めてその2年前の2010年の6月の時には測ってなくて、で番組し始めて測るアドバイスを永井先生からいただいて、
うん、
95点なんぼだで、
95点何歩だったんだっけ。
そうです。
すご
っ。で水泳し出してちょっと下がって、
うん、
で体重がその W 真ん中の山の部分っていうのは水泳の時期をやめた時なんですよね、うん、やめたら戻って、
はいはいはい、
2つ目の W の谷も水泳、
うん、
ちょうど去年も6月から9月ぐらいまでお子ちゃまと紛れて泳いでた言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
その時は下がってるんです。で水泳やめると戻ってるんですけど、うん、ウエストだけは戻らなかったという
お
いうところをグラフにしてちょっとお出しさせていただいております。
3ヶ月にしてもジェットコースターだったんだ。
そうですね、本当そんな感じです。
そうですね、だからそのグラフがものすごい面白いんです。本当に W を書いてるので、
はい、
うん、
ね、ウエストに関して、
はい、でもウエストが下がってる、
ね、ウエストだけはガンと下がって戻らずまた下がってということでトータルで15、今がちょっと1センチぐらい戻ったので14ぐらいですけれども、
うん、
ということで本当に永井先生のおかげを改めて感じました。本当に
いやいやいやいや、でもウエスト14センチって本当にすごい、
すごい ね、
でも僕そんなに真面目にムーバレックスも1日何回もやってないですよ。運動だって週に 3,4 回、ただ22回この番組の みんなのダイエット22回あたりを聞き直したら永井先生がやっぱ週3回ぐらいの運動習慣があったらという話はされて
はい
そうですよね、うんうん、はい、なんで本当ギリギリ。
ただあの、
はい、
大きいのは週3回ギリギリでも、
うん、
それが一定の年月続いてるっていうことで体に変化を起こしてるっていうことがすごく分かりやすかったんですよね。
はあ、
だからあの、ね、動き続けている方が、はい、あの希望を見出せるなっていうところも含めての面白いっていう感じだったんですね。
あ、うん、1週間や2週間じゃ劇的じゃないけれども1年と思えばたとえ1回歩いても300キロカロリー痩せるか痩せないかでもやったらそれ以上の感じがあるよって感じでいいのかな、
う
ん
う
ん、
そうですそうです。なので気づいたらこれだけ減っていたっていうのが、はい、やっぱりね普通に痩せようと思って努力した方というか頑張った方の一般的な感想だとも思うので、
はい、それはあの前々回前回あたりの永井先生がその運動してる時以外の効果もあるんだよっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
カロリー消費としてもあるかもしれないしそれ以外 の, あの自律神経のけとかもあるかもしれないという、
そうですね、
はい、そういうところになるのかもしれないですよね。で、うん、悪いあの資料をまとめてて悪かったのが本当に体重がダブルで戻っちゃってたから、うわ永井先生申し訳ないなとあの時思ってたんですが、
うん、
あゆねからすると逆に全く同じ体重なのに2年前と写真が違うと写真の顔が違うと、
うん、
いう感じだったんですね。
ですね、
はい、
もうあの見せていただいていると同じように思ったんです。なのであの、はい、決してあの喜んでていいことではないんですけれども体重は本当に変わらないっていう状況で、
はい、
うん、ウエストそして見た目が劇的な変化を遂げているっていうことがある意味でも哲夫さんがあの体重云々を気にするよりも、
はい、
やっぱりあの体型を変えるっていうことに対して、
はい、
力を注いだ結果がやっぱりきっちり出るっていうところが、
はい、
とても面白いなと思ったのと、本当にあれを希望が持てると思ったんです。痩せようと思って頑張っていてもなかなかちょっとくじけそうな方が、
悪い例になってませんか。
いや、あれは多分見た方すごくおーってなりました。本当にウエストの部分が、はい、僕も一視聴者として見てて、はい、すごいあの初めて知ったかのごとくおーって言っちゃいます。
永井先生のおかげです。
いやいや、
永井先生がおーって言ってん
の。あの数字で改めてとかグラフで改めてとか、はい、写真で改めて見るとものすごいインパクトなんですよ。
ああ、まあそうですね、
はい、
うん、
なのであの哲夫さんの最近の写真っていうのも僕この前見せていただいたりもしてたんですけど、
はい、
うんうん、
改めて見ると、
うん、
あの衝撃ものすごいです。
へえ。いや、あのね、
ちゃいました、声に出ちゃいましたから。
思うのはやっぱりそのストレスなくっていうこの番組の趣旨を全うしてるじゃないですか、
まあ、結果的にね、はい、
ね、あんまり我慢
し、我慢してないもんね、
はい、でなおかつその宣言通り体重は気にせず、でもウエストはちゃんとして見た目、まあでもそのやっぱりそのストレスフリーっていうね、この番組のテーマっていうか、その永井さんの考えっていうところにちゃんと沿ってるっていうのはすごいなって、やっぱでもそこって大事だと思うんですよね。やっぱり
あのですね、
うん、その食べるものをちゃんと食べないとやっぱりね、あの食べるものを我慢して、まあ、我慢してというか適量を見つけ出すっていうのは必要なんでしょうけど、その無理に食事を減らして変な痩せ方をするとかいうことをしてるわけじゃないじゃないですか。食べるものを食べて、はい、痩せるっていうのが実践できてるっていうのがすごいなと思いますね。
まあ、他人事のようにありがとうございます。はい、
いや
本当にね、ストレスっていうことで考えると、
はい、
実はあの物理的な作用でストレスがかかるっていうことは、
うん、
体って反射的に萎縮するんですね。要は縮こまる状態になるんですよね。
はい、はい、
本当に筋肉が固まるような感じ。
そうですそうです、はいはい、固まるっていうことはやっぱり動きが悪くなるじゃないですか。
うん、
はい、
動きが悪くなるっていうことはやっぱり本来動けるところまで動かなくなっていくんですよね、体って。
はい、
うんうん、
っていうことはいくら動いていても成果が出づらい状況が作れられてしまうっていうことも、
うん、
やっぱりストレスをためない方がいいっていう、とてもあの大切な要因の一つなんですね。
はあ、じゃあもしかするとこれだけストレスを感じてない僕でも、2年前の2010年の12月のイベント前に成果を出さなきゃと思って焦ってプールに何回行っても成果出なかったじゃないですか。永井先生からと3週間3週間言われて、 実際3週間で出ないぐらいだったじゃないですか、うん、で今は逆にちょっとのほほんとしすぎて目標もあえて作らず、
うん、
目標は全部半助さんに押し付けてで僕はのほほんとやってると成果がまそこそこ出てるじゃないですか、
うんうん、
それもあるの？
はでもとても大きいと思います。だから多分痩せ方としては哲夫さんの痩せ方がとても正しいんですよね。気がついたら減ってたっていう、
うん、
ところはとてもやっぱり正しい踏み方ですし、あと半助さんを、
うん、
決して正当化するわけではないんですけど、
うん、
食事の回数って人生のうちで決まっちゃうじゃないですか、
うん、
でやっぱり食べることって実は人間にとってとても大切な営みの一つじゃないですか、
うん、
自分の体を作っているものを補給するっていうことに加えて、
うん、
それこそ本当にストレスをなくしたりとか満足感を得るっていう上では、
うん、
とても大切なイベントだと思うんですね。
はい。
だからそういったものを楽しむっていうこともすごい大切ですし、
うん、
本当に回数としては限られてしまうものだから、
うん、
そこは楽しむべきだと個人的にはすごく思っているんです。
うんうん。
でもだからこそちゃんと自分が入れた分のエネルギーと近いところまでは、
うんうん、
無意識に出すっていうか生活の中のどこかで出していくっていう状態を作っておいた方が、
うん、
食べることも楽しめるじゃないですか。食べること飲むこと、
ね、うん、前に長井先生僕だからといってそんなに食わなくてもいいじゃないですかって言い出すのかなと思ってすごく今お腹がヒクヒクしています
ちょっと言おうとも思ったんですけれども、うん、今の流れでいくと多分ハンさんが自由に食べるっていうことにものすごい翼をバサッて開くイメージ、
う
ん、
目がキラキラしてこう飛び立とうとしてる感じですよね
食べることは大事だから食べていいんだよっていう部分だけ
が長井先生がいいって言ったみたいなね
そこはちょっとドキドキしちゃうので、うん、ちゃんと出す分出して食べることを楽しむっていうバランスが作れると、
うん、
要は痩せた状態も無理せず続けやすいっていうところが大きいと思うんですよね、
うんうん、
で当然そうあれば健康状態もものすごく維持しやすいですし、
うん、
健康状態が維持しやすい方が簡単な言い方をすると毎日が楽しく過ごしやすいじゃないですか。
そうですよね。そういう風にしたいですよね。
特に本当にね、男性の方でフリーでお仕事をされている方だとご自身の健康状態を客観的に診断をする機会っていうのはものすごく減ってしまったりするじゃないですか。
はい、
ね、よほどの何か不都合が出てきた時に、
うん、
ちょっと、ね、医療機関にお世話になろうかなということを考えたりっていうことだったりするケースが多いと思うので、
はい、哲夫さんはその不都合が発生してもそれを気づかないふりしますよ。
不都合は発生しないと決めたんです
、はい、どこを不都合ってするかっていうこともありますからね、
はい、
それ
死ななきゃ大丈夫みたいな死んでないから好都合な状況です。
ただ本当に動けなくなってしまうと本当にそれが、ね、自分のヒップの暮らしに対しての直結っていう部分も大きかったりするじゃないですか、
は
い、お財布に直結してます、
はい、いわゆる体が資本みたいな言い方って本当によくされますけど、
うん、
やっぱり年齢が上がっていくにつれてやっぱりその言葉っていうのがまさにすごく自分のことのように入ってくるっていうのはすごく感じる部分、機会としても皆さんもとても多いと思うので、
はい、
なるべくだから本当に頑張ろうとか何だろう、徹底的に頑張ろうと思えば思うほど、
はい、
体って、
うん、
反応してくれない方が多い。中にはその頑張りに対して応えるっていう方もいらっしゃるので、もちろん。
はい。
うんうんうん、
なんで頑張った方が成果が出る方っていうのも絶対いらっしゃるんですね。
はいはい。
ただダイエットで何回かくじけてらっしゃる方って、基本的にやっぱり挫折しやすかったりとか、我慢をしようとか、ここをやらなくちゃいけないっていう部分を無理してやってたりっていうケースも非常に多いので、
うんうん、女性の方多そうですよね。
そうですね。で、それがあまり負荷がかかりすぎちゃうと、はい、ホルモンバランスを崩しやすくなったりっていうのもあるので、そのことによってもう本当にダイエットどころじゃないわって言って気持ちが乗らないっていう感じで、
うん、
どうしてもちょっと物事に積極的になれずに食べることばかりに動いてしまうっていう方も非常に多いですから、
はい、うん、
そこを本当に自分がどこの、なんでしょう、ペースでやれているのか、
うん、
自分に合っているのかっていうのを定めるっていう意味でも、
はい、
自分に合ったダイエットの方法っていうのを選ぶっていうのは、とても大切なんだなっていうのを実感したっていう感じなんですね。
う
モチベーションがないと難しいけれども、強すぎて今年の夏までにあのワンピース着るぞとかになってすごく一生懸命カリカリやっちゃうと硬くなって難しくなっちゃうってことですよね。
まさにその通りです。
だったらもうなんか、まあ、僕がこの番組させていただいてるから続いてるっていうのがあるように、なんか楽しく、
そうですね、なんか楽しくできるといいですよね。哲夫さんウォーキング楽しいの？
ウォーキングはたあのケタケタ笑ってしまうほど楽しくはないけれども
うん、
まあ楽しいですよ。
ラブホテルレポートがすごい楽しそうなんですけど。
ラブホテル街を歩いてしまうんですね。はい。すごいですよ本当に。
この間の、
はい、
ミュージ君っていう哲夫さんがやってる番組でね、
はい、
ウォーキングしながら収録をされる回があって、
あ、はい、ありがとうございます。
2台で入ってくるんだって言ったのを聞いて大爆笑しましたけど。
そうなんですよ、ラブホテルから2台で出てくるのを見て中で待ち合わせするの今。
あ、そうなんだとか言って、
ちょっと前はね高校生ぐらいのカップルがあって、カップルっていうのは古いか、ペアがね自転車で2人乗りで入っていったよ。
うわ、
あとなんかこうラブホテル直前で林業が急に降りなくなったのか、急に曲がりかけて止まる車とかだから絶対横を歩いてる俺たちのことなんか気にしてないから、なある意味危険地帯なんだよ。
そうそう、
すごい勢いで出てくる車とかね
引かれないでねっていつも聞いて思うんですけどね。
あと1台出てすぐ隣のホテルに入ったのもあったよ
そうなの、
もうびっくりするよ。
いや、そういうのでウォーキング楽しんでんのかなと。
いや、そういう楽しみじゃない。
あ、違うんだ。
はい、ではないです。
まあ、でもなんかやっぱり楽しくね、やっぱなんかプレッシャーは、僕も結構プレッシャーになっちゃうことも多いんですけど。
え？
いや、そうなんですよ。
え？
いや、やんなきゃ、歩かなきゃみたいになっちゃう時もあるんですけど、いやいや、楽しく歩きに行こうってこう最近切り替えてやってます。
はあ、じゃあプレッシャーになりそうなリスナー様の方にのためにも、
うん、
何か楽しそうなことは企画しないんですか、
うん、イベントですか。
ナイスパスって感じですね。
ちょっとわざとらしいパスでしたが
、はい、
受けた人がもたついていますので、
はい、優しいパスが届いたらものすごくわちゃわちゃしちゃったっていう感じ。
そうですね、あまりにもドストライクのやつが来たのでど真ん中が来るとは思わなかったって感じですか。
はい、びっくりしちゃいました。まあ、イベント、やります。渋谷でイベント、あ、イベント、経過報告です。
はい。
はい、お願いします。お願いします。
渋谷の、8月に渋谷でイベントさせてもらいましたが、そこの会場の予約申請を入れてあります。
はい。
一応6月の週末、早い方から取れるところで、予約入れてくださいということで申請をかけています。なので、回答があり次第ご案内します。渋谷のバーカウンターのあるお店で永井先生のスペシャルメニュー個別作成イベント、私と哲夫さんはご接待係と。
はい、なのでぜひイベント来ていただいて、もう先ほどのお話通り永井先生に見ていただいて何が必要か教えて、うん、客観的に教えていただいた方がね、
うん、
ちょうど聞き直したみんなのダイエットの22階のところでも永井先生がやりたいやつと必要なやつが同じとは限らないっていう話もね、ちょっとされてた時があったので、やっぱり第三者詳しい方に見ていただくっていうのは大きいですよね。
はい、で当日は本当にその方にムーバレッツを元にしたメニューの作成だったりとか、あと体痩せていく上で必要な部分っていうのを、
うん、
普段僕がやってる出張メンテナンスっていう、まあ、体を作ることに対してトータルで、
はい、
お一人お一人対応させていただいてるメニューがあるんですけれども、
うん、
そちらの方をちょっとやらせていただこうかなと、
うん、あ、そうだ、そして俺がでしょっていうイベントです。
はい、それをバーカウンターのあるお店でやるっていう。
そうです、
ものすごくパンクなイベントですね。
です。ぜひ そのイベントめがけてね、なんか目標を立てていただくのもいいと思いますし、私自身も頑張らないといけないんですけど。
でもありがたいことに今ね、本当に行きますっていうことで表明してくださってる方も割といらっしゃって。
そうですね。今日ご紹介した H さんも、はい、メールご紹介してて良かったですね。なんかツイッターありきでこう考えちゃいがちでしたが、
はい、
メールでも構いませんので、ぜひ参加表明してください。
そんなメール宛先は、
うん、ダイエットアットマーク p-scramble.jp です。diet アットマーク p-scramble.jp です。
はい。
こちらに送っていただけると、私たち3人に届きますので、行くよとか、検討してますとか、でも構いません。ぜひお送りください。
てかまだ今の段階では行きたいです以外の。
ですよね。
場所も時間も決まってないのに行くって言われたって、こっちもあれでしょ。
そうですね。
はい。
行くけどどこっていう感じなん
ですけど。いつって怒られそうですけど。行こうと思ってますとか、気になってますとか、うん、早くせえっていうお叱りもお待ちしております。
はい。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル、
今週のセカペで
ーす。
まずは猫月さんのセカペです。
はい。
先週ご紹介した体重が 72.1 キロでした。今週の体重じゃん、70.8、
マイナス 1.3 キロの減量です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
でか、
頼もしいね。さすが
ね。
うん、
体脂肪です。先週ご紹介した数字が 37.0 でした。今週の体脂肪じゃん、 36.9、
0.1% のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はあ、この後に続くのはちょっと辛いですが、半助です。
お願いします。
お願いします。
します。運動です。ウォーキング1回、50分。プール1回、75分。1キロ泳いで1キロ歩いてきました。以上です。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。あれ、これ同じ日ですか？
同じ日です。
これ僕が電話した日ですよね。
実質1回なんですよね。
同じ日、
同じ日です。歩い
どんだけスタミナあるんですか、あなたは。
この日はたまたま仕事に行く前にちょっと早めに出て歩いてから行こうと思って歩いたんです。そしたらちょっと待ってと言われて、時間が急にできてしまったので、そのままプールに行ってきました。その後打ち合わせでした。
本当に社交辞令じゃなくてお疲れ様でした。
ありがとうございます。
すごい。そうですね、頑張ったのか頑張ってないのかよく分からなくなったって。
さっきのさ、週3回ぐらいはっていうところで、やっぱり、その、なんて言うんだろう。一気にガッてやるのは、よりは、これ分けたかったんですけど、結果、1日だけでした。
でも、あれですよね、この日僕たまたま、ウォーキングをしてる半助さんにちょっと電話用があって、させてもらって、
はいはい、
で、その時に、プールもやれた方がいいんですかっていう話をもらったんですよ、この時に。
はい。
で、まあ、半助さんがスタミナあることは分かってたので、 プールもって言ったら本当にあのプールもいつもと同じように動いて、すごいなと思ったのと、あ、なんて痩せることに対して本気を出してくれたんだろうと思って結構嬉しかったんですけれども。
はい。
まあ、毎日電話が欲しいということですか？
ちょっと今、はい、あの複雑な心境になってるのであの、あとは成果に期待するのみっていう心持ちになりました。
続かなかったですね。
これだけ人のせいにする半助さんからすると、なんか永井先生が電話くれなかったから今回は1回だけとか言いそうですよね。なんか
ちょっとそれもドキドキはしてるんですけれども、うん、電話をもらえればやるんですけどねって言われたらどうしようって、あの
言いそうですよね。なんか
彼女かっていう話になるので。
テレフォンカードかなんか渡しそうですよね。いつの時代やって。はい。
でした。はい。ちょっと分けていきたかったんですが、あと、あ、今日、あれです。卒業式じゃない、入学式の撮影のお仕事行ってきました。
ごめんなさい、それに何というリアクションすればいいんでしょうか。
はい、僕も入学したいと思いましたとかいうことではないですよね。
いや。動きましたということで、カメラダイエットスタートです。よろしくお願いします。
はい、じゃあ、それがあったので、
成果がすごいんですね。
はい、期待しちゃっていいってことですよね。
はい、余計なこと言わなきゃよかったのかな。体重です。先週ご紹介した体重が 75.3 キロでした。今週の体重、じゃん。75.2。
0.1 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
はい、体脂肪です。先週ご紹介した数字が 19.4% でした。今週の体脂肪、じゃん、19.5。
0.1% の増量です。
増えました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、ウエストです。先週ご紹介したウエストが 89.5 でした。今週のウエスト、じゃん、89.5。
プラスマイナス、ゼロです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ということは
収録時点で残り270日です。
はい。
本当であれば 87.8 になっていなければいけませんでした。
今週が 89.5 だったということは
プラス 1.7。
なんか微妙な感じがずっと続いていますよね。
どんどん増えてます。
ドカーンと行きたいですね。
行きたいですね。でも、はい、多分来ます。今回ちょっと出せなかったですけど、うん、来てる気がしてきました。前はもう単純に不安で不安で仕方がなかったですけど、最近こう、あ、これは大丈夫って思えてきました。
何か、
え、どこで
何を何について、
はい、あの根拠はどの辺に。
わかりませんけど、なんか不安はなくなりました。多分来週ぐらいから下がり出すと思います。こうご期待ということで、
なんか祈れば痩せるとかいうオカルティックなところに行きそうですね。なんか
いやそんなことではないんですけど、あ、根拠ありました。途中計測が減ってることがあります。
はい、途中計測、
うん、
前回の収録から今回の収録に至る間に中日とかで計測をしていると減る日があるっていうことですね、
は
い、
そうです、そうです、
はい、なんで収録日の木曜日は太りやすいとかいう根拠なの。
うんと、これまではね、下がることがなかったんです。間も試しにちょっと乗っとこうとかって測った時も、はい、ゲッ、下手したらその木曜日の数字よりも大きかったりして、ちょっと戻してんだけど結果太ってるみたいなことだったんですが、
はいはい、
最近は割ってることが多いです。 で木曜日に戻っちゃってるパターンになってきているので、
はい、
いけそうな気がしてるんです。
収録日を変えましょうっていうことなんですか、
はい、僕も今遠回しその提案なのかなと思ったんですけど、
いや大丈夫です大丈夫です、多分そうなってくると木曜日も下がってくるはずなんです、なので来週ぐらいから下り坂になります。
はい、じゃあの皆さん今の言葉をよく覚えておいていただいて、
もう3週ぐらい前から大丈夫大丈夫とか次はいけるとか言って、は
い、言ってたっけ。
それではじゃあ鳥を務めさせていただきます、鉄一郎です、
お願いします。
よろしくお願いします。今週の運動成果です。ウォーキング6回。
おお、6回って毎日、あ、1日だけか。
収録日の今日だけサボりました。
あと毎日、
はい、
おお、
です、
すご、
はい、成果です。
うん、
体重です。
うん、
前回ご紹介したのが 68.8kg でした。
はい、
今週はじゃん 68.9、
0.1kg の増量です。
あれ、
お疲れ様です。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
体脂肪です。前回ご紹介したのが 22.9% でした、
はい、うん、
今週はじゃん
24.3% 1.4% のプラスです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
来ました。
体重体脂肪はどうでもいいんです。僕は問題ウエストです。
はい、
はい、
前回ご紹介したのが 80.5、
はい、
ベストまでもうちょいと、自己ベストまでもう少しという感じですが、今週は、はい、じゃん
81.3cm、 0.8cm のサイズアップです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。あれ
6回でしょ。
6回やったのに逆パーフェクトは初めてですよね。
すごっ。
今まで3回か4回で、僕がほとんどのパターンが、金収録日が木曜日で、金土日の間が 1,2 回、そして月火水の木の間が2、3回ぐらいの感じな
んですね、はいはいはい、
特にやっぱり収録日となるとサボらず追い込みたいっていう感じで行っちゃいますよね、
はいはいはい、
今回は木曜日だけ行かなかったと、で、先週収録終わったの金土日しっかり行きまして、月曜日が行ってたら小雨が降り出しまして、小雨のまんまでなんか嫌な予感がして5分で帰ってきた。
ほう。
そして火曜日、雷、その小雨が大雨になりまして、大雨ってか大風、雷を伴う嵐になりまして、
はいはいはい、はい、
そして火曜日昼間車を運転してたら本当に車体が持ち上がるぐらい、強風で、
あああの日か、はいはい、
関東もかなり
大
変だったって言われてましたよね、九州も、はい、時間が 2,3 時間ぐらいしかずれてないみたいですが、昼間すごい風で、
あ、そうか、
でウォーキングに出たら、
うん、
風で戻され、スタート地点にもう一回歩いてもまた戻されというのを3回ぐらいやって、身の危険を感じたので帰ってきたのを1回に数えちゃったのは意味がなかったのかな。で水曜日は歩いたんですが木曜日は歩かなかったと。
なるほどね。はあ、でもそのあの風の中行こうと思っただけすごいですね。
いや、あそこまですごかったんで笑いながら行きました、この時は。絶対ネタになると思って。
これは言っとかないと、みたいな。
うん、こう今逃すと面白くないぞと。
すごい。
だから実質4回ってことでしたね。
そういうことか。
はい。
なるほど。お疲れ様でした。
はい。そんなにめちゃくちゃ4回でもそんなに6回行けば逆パーフェクトあんまりなかったですよね、僕。
うん。
ですね。
はい。え、そんなにバカ食いもしてないんですけどね。
おお。でもこれがまたドーンと落ちるからね、ジェットコースター鉄道は。
はい。え、ってことは最近は駆け込みが効いてたっていうことですか？
数字で見ると、あの駆け込みで、あの全てを打ち消してたっていう。
そういうことになりますよね。前回までと今回の違いでいくと。
はい。ということで、来週ジェットコースター落ちる方なのか上がる方なのか、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。ということで、お届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのは半助と
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんなに早く君がいなくなるなんて考えられないね、君もそうでしょう。